10月13日水曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日もね、ひんやりとした朝を迎えております。日本放送屋上の時計が 17.6 度、そしてもうね、我々が家を出るぐらいの時間でも路面が濡れていて、雨が降っておりましたけれども、今日はこの雨が続くという感じ。
そうですね、雨が降ったりやんだりを夜までこう繰り返すお天気になりそうですね。傘が手放せない一日になると思います。
ちょっとね、一昨日は暖かかった暑かったけれどもというところで
ね、
体調崩さないように、まあ、ただね、昨日も申し上げましたが、これが平年並みということなんで、ようやく。
ただ今日の天気、今日の気温はすごく下がってまして、
まあ、
東京都心埼玉19度なんですよね、予想最高気温。これは11月上旬並みということで、平年並みよりもちょっと寒いんですよ。
ジャケットどころかその上にもう一枚いるかなぐらいのね、
コート上着あった方がいいと思いますね。
くれぐれも体調崩さないように、なんか夏の疲れがここへ来たなという感じもね、ありますけれども、まあこのね、天候の、まあ、急変みたいなものっていうのがね、いろんなところに影響が出るという話は昨日もしましたが、朝日新聞経済面、今日はですね、新米値下がり見込みという記事が出てます。作柄は平年並みということなんですけれども、じゃあなんで、値下がりするんだというところで、コロナ禍で外食需要が低迷しているため米の値下がりが見込まれ、生産者は減収を懸念と。で、まあ、衆院選を前にね、価格の下支え、それから需給の引き締めというものを政府に、与党側は求めているということで、農水省も支援策をまとめているということが出てます。投稿制定なんていうふうにサブの見出しが出てますが、北海道や東北各地は、まあ、量だとかやや量と、まあ、いうことで、作柄が良かったんですけれども、西へ行けば行くほど不良ややや不良というものが出てくるというふうになっているようであります。まあ確かにね、まあ関東も含めてですけれども、ちょっと夏が涼しかったりとかね、そういうこともありましたが、
はい、
このね、特に外食需要低迷でというところは非常に気になるところで、この、まあ私福島でですね、まあ、この農業を取材したこともあるんですけれども、まあね、福島の地震と、そして、原発事故、まあ、それによって風評被害というものが非常にこう言われた、まあ、特に震災後すぐというのは、まあ、そもそもが出荷ができないということがあって、でそうすると何が起こるかというと、その分量販店、特にスーパーの棚が他のところの銘柄前に変わられてしまうと、でそれをなかなか取り戻すことができないということが言われていて、で出荷ができるようになって、しかも安全なお米で美味しいお米がっていうふうになっているにもかかわらずですね、福島県産のお米大半がこの外食用に回されていると。だ銘柄を米を作ってるんだけれども、これがなかなか銘柄米として、ブランド米として、流通させることができる部分に限りがあるんだというのに非常に頭を悩ませていて、そうすると何が起こるかというと、その、単価が上がっていかないというね、ことが出てきてしまうと。でこのさらにね、外食の部分っていうものがこうやってコロナの打撃を受けると、そこでもろに打撃を受けてるっていうのが、まあ、産地によって、ね、ブランド米でそのスーパーに並ぶことができるとか、あるいは直接農家さんからインターネットなどを介して、消費者に届けることができるというような独自のパイプを持っているところはいいんだけれども、それ以外のですね、まあ普通農協に納めてそれが流通していくというお米に関して打撃がより大きくなるんだろうなということが、こういった記事からは見て取れると。まあ確かにそういうところにはこう手当てなりなんなりということをしていかなければならないのかなと。まあこれもコロナ禍の対策の一環なんだろうなと。ここまでばらまきっていうのかというですね、ようなことも改めて思うところであります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご意見をお寄せください。 この後6時15分頃のここが気になるですが、立憲民主党枝野代表のインタビューの模様をお聞きいただきます。そして、今日のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さん、6時半過ぎからご登場です。まずは矢野財務次官の文藝春秋11月号に載せた論考について、高橋さんの見解を伺ってまいります。それから企業物価指数が原油高で7ヶ月連続上昇しているというニュース、そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、今度は国民民主党の玉木雄一郎代表が電話で生出演してくださいます。昨日は、国会で岸田総理大臣の所信表明演説に対する代表質問を行っておりました。そして7時26分ごろ、ニュースキーワードのゾーンでは台風19号、豪雨災害から2年が経ったというニュース、そして、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、昨日発表された自民党の政権公約について取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。今日はですね、この時間で枝野幸男立憲民主党代表のインタビューの模様を聞きいただこうと思っております。昨日一昨日とね、岸田新総理の所信表明演説に対しての代表質問が行われております。で、その辺を踏まえながらですね、昨日の昼にインタビューを行いました。国会での代表質問を終えまして、岸田総理についての感想、それからですね、立憲民主党の、今後政権を取った時にというような話の中で、結構今の政権への批判というものが、盛り込まれておりますが、その辺について、それから、生方議員の発言についても伺っております。今週国会で所信表明演説に対する代表質問がありました、
はい、
手応えというか総理の受け答え、どうお感じになりましたか？
ほとんどの質問に正面から答えていただけていません、
うん、
残念ながら国民に説明をしない政権ということではですね、
はい、
安倍さんや菅さんの時と変わっていないなと。
あとは立憲民主党として政権を取ったらこれをやるっていう、本当さまざま出されてますけれども、はい、一方でその政権を取っても前の政権の批判が先に立つのかっていう、これはいかがですか？
は
い、
これはですね、2009年からの政権経験不足ゆえにですね、政権をお預かりすれば何でもできるという、一種の勘違いが我々にも、あるいは国民の皆さんにもあったと思うんですが、やっぱりその痛い教訓を我々得ていますので、
はい、
どうしたら同じ失敗をしないかということで、様々なことを変えてきました。例えば国会で法律を通すのには野党自民党の協力もいるので簡単ではない、
はい、
その中で閣議決定だけでできることということをあえてピックアップして、政権取ってこれをやるの第一弾で最初に示しました、
はい、
これなどは経験をしたこと、その時の教訓というものを生かしていることだと思います。逆にですね、直近の政権でご自身も幹部をやっていた安倍菅政権の失敗について、岸田さんはどう清算するんですかと、こちらの方こそが問われなきゃいけないことだと思っています。
その辺についても代表質問の中でも質問されていましたが、
はい、
まだ明快な答えは全くないということですか？
明快というよりもですね、はい、全くやる気がないと、
うんうん、
安倍さんや菅さんの時代のですね、負の遺産はですね、臭いものに蓋をするということはもうかなりはっきりしたと思います。
臭いものに蓋という、与党の体質ご指摘がありました、はい、じゃあ自分たちの仲間についてというところで、ちょっとこれは聞かなきゃということで、はい、生方議員の発言について改めてどういうお考えでしょうか？
本当にですね、特にご家族の皆さんには大変申し訳ない、うん、でそして党のですね、考え方と全く違うことを生方議員が言ったことについては、私自身も激怒しておりますし、申し訳ないと思っております。速やかにですね、本人もですね、千葉県連の代表を務めていたのの辞表を出させました、
はい、
本人も深く反省をして、救う会の事務局だったですかね、本人自ら出向いてですね、お詫びをさせていただいております。本当に申し訳ない発言で、今後こういうことがないように党内しっかりと徹底させていきたいと思っております。
議員辞職等まで求める声もありますけれども、その辺いかがですか？
本人もですね、事実関係認めてですね、全くの自分の認識不足でしたということを率直に深くお詫びを申し上げておりますので、なんとかこれでご理解をいただければと思っております。はい、
さあ最後に番組をお聞きの皆さんにアピール等々ありましたらお願いします。
はい、日本はですね、まだまだ世界の中では有数の豊かな国です。ただそれなのにですね、コロナに感染して入院もできずに亡くなる方が出ると、貧困で苦しむ人が出ていると、これは 豊かさがですね、一箇所に偏ってるんですね、うん、株価だけ上がって株を持ってる人だけが豊かになった、超大企業だけ内部留保を溜め込んでそこにだけ金が偏っている、うん、これをみんなで分かち合えばですね、みんなが豊かな生活ができると、まあ、そのためには政治を変えようと、はい、政権を取ったらどうやったらうまく回せるか準備は万端整っておりますので、うん、ぜひ期待をしていただきたいと思っています、
うん、その政権の枠組みっていうのは共産党とは閣外協力という形になってますが、どういったことを考えてます
か？閣外協力ではないんです。
ではない、はい、
限定的に閣外から協力するということについてお話を一致いたしました、はい、閣外協力というとですね、例えば法案の事前審査を一緒にするとかですね、閣僚は出さないけど与党として一体にやるということですが、はい、そうではありません。一定の部分については考え方が共有しているので、そのことを我々は実行しますと政権取ったら、うん、その代わり一定の選挙での連携をいただくということですので、うん、いわゆる狭い意味での閣外協力とは全く違いますので、共産党とやっぱり考え方の全く違う日米安保とか天皇制とか違いますので、はい、そのことは逆には持ち込まないということはきちっとお約束をいただいているのでご心配ありません。
これじゃあイメージとしては、はい、是々非々の部分も多いというふうに見ていいわけですか？
そうですね、逆に言うとどこが是なのかということについてしっかりとあらかじめ国民の皆さんにもお示しをしていると。今の自民党政権にも我々公安の7割8割賛成してますし、是々非々ぐらいなんですけどね、共産党さんもですね、はい、自民党の法案半分ぐらい賛成してるんですよ。是々非々なんですよ、
はい、
その代わり我々との関係では何が是かということをちゃんとあらかじめはっきりさせておくと、こういうことです。
枝野さんのインタビュー、昨日のですね午前中お昼前ぐらいにインタビューをしてましたんで、まあ、その後生方議員に関しては、次の衆議院選挙の公認を辞退したというニュースが流れております。まあ、報道では事実上の公認取り消しというような、報道のされ方もしております。まあ、事態がその後動いたということですね。で、まあ、インタビューこれで終わりっていうような、印象だったかもしれませんが、実はもともと長く聞いててですね、で、実際経済政策等々の、細かい部分についても聞いております。そのあたりは、明日のですね7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、詳しくじっくりと聞いていただこうと思っております。そして今日はこの後7時10分ごろおはようニュースネットワークに時間に国民民主党の玉木雄一郎代表、こちらは生で電話をつないでお話を伺います。で、さらにあさって15日金曜日には共産党の小池晃書記局長も登場と、まあ、まさにですねこの立民と共産の関係、閣外協力ではなく、限定的に閣外から協力するというあたりについてはですね、じゃあ小池さんとしてはどう思っているのかというあたりも聞いていきたいと思っております。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝は数量政策学者の高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、11月号の月刊の文言春秋に載った、現役の財務次官の政策に関してのばらまき合戦というふうに批判をした記事についてであります、うん、ここへ来て与野党波紋が広がるなど記事にもなってきてね、大きくなってきてますけど、高橋さんどこになりました？
ふふって笑っちゃうんですけどね。まあ、ついにやってくれたなっていうのね。
やってくれたな。
うん。まあ、今までね、ずっと、まあ、表では言わなかった話をね、はい、言ってくれてね。でも、私も、これ、財務省っていうかね、奥田氏の時代からずっとあったから、うん、まあ、うん、私もだから、30年以上昔からね、これおかしいと思ってたんですよ。要するにね、何おかしいかっていうと、一般会計だけで、はい、の一般会計のフローって言って収支だけで判断する、うんうんうん、それでおまけにストックのところは債務だけしかないという、はい、だから、まあ、国の会計ってね、一般会計以外にも特別会計のものすごくたくさんあるんですよ、
はい、
それ全部合わせてない、まずフローの段階ではね、うん、さらにそれを全部合わせたのでバランスシート作って、はい、債務だけじゃなくて資産も見なきゃいけないっていうのは会計学の基本なんですよ、うん、そこに反してる。だから私最初から変だと思ってたんだけど、うん、まあこの政府のバランスシートをね作る、はい、なかったから本当に、ちゃんと説明できなかったんだけど、私財統改革っていうのをやった時に、はい、政府のバランスシート作んないともう絶対これできませんよって言って、それでやっていいって言われたんですよ。で、自分全部政府のバランスシートそれ全部の会計の一般会計以外も全部含めたやつも全部作ったんでね、それで初めて分かったんですけどね、
うん、
財政問題ないっていうのはその時からそうでした。
で、まあ、この、ね、趣旨の部分は、まあ、各党の経済政策に対して、うん、まあ、政府債務がこれだけあるのにこんなにばらまいていいのかみたいな、ことが書いてあったわけですが、
要するにはっきり言うとバランスシートが読めないっていうね、会計学から思うと0点っていうね、状況なんですよ。だからこれね、みんなね、意見だから意見だからって言うでしょ、
はい、
その前提になる、ね、会計学の知識が0点でね、これ恥ずかしいですよ。
これね、まあ、矢野氏はもうちょっと踏み込んで書いてはいたかもしれませんが、資産の部分がいきなり売るっつったって山とか道路とか売れないだろうみたいなことが出てきますよね。
ああ、それはどんな会計でも一緒ですけどね。売れなかった時にはそれを担保としてファイナンスするとかいくらでもできるんですけどね。だから要するに会計学の知識、無知識が財務省の人がのトップがね、
はい、
本当の会計学の無知識をね、世間に晒したっていうのが私はポイントだと思うけど。
で、これ、今回、まあ、結構、閣僚の方々が昨日の閣議後の会見なので、まあ、個人の意見だとか、ね、あるいはね、今までのその政府の言ってることからは反していないというような、もうどちらかというと、
ずっと間違いを続けて平気なのっていうね、要するに中身について言えないでしょ、
はい、
中身について唯一言えてる人っていうのは一人いてね。
はい、
安倍さん、
うん、
あの論文は間違ってる、一言でおしまい。
間違ってる。
まあやっぱりこういうふうに間違ってるとはっきり言えなきゃダメですよ。要するに意見だとかね、
はい、
そういうのごまかしてるよね。10代の意見、10代と同じだとかね、
うん、
10代からずっと間違ってるんだもん。だからみんな中身について言えなくてね、
はい、
これでお里がみんな知れる人が出てきますね。
おこれね、それこそ経済同友会の桜田代表幹事は 100% 正しいというふうに、
企業経営できませんね。
これこのタイミングで出てきたっていうのもものすごくこうハレーションを生んでるところがあって、選挙の直前だというのがありますが、この辺はどうですか。
そうですね、いや、まあ、やっぱりね、官僚のやりたい放題のね、内閣を表していると思いますよ。
おまあ、その辺のね、話後ほど、はい、まあ、所信表明演説の、ね、話などでも、出てくると思います。今日のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
今ね、99年の中日の優勝の話をしてたら
、
私は小学校、
小学7歳のはずなので、
うん、1年生か、
1年生ですね。
ガキ垂れたな
本当こういうところでね、で、ね、最後の優勝シーンに関しては、井田さん、その記憶全く間違ってないですよって驚きながらディレクターさんが教えてくれたんですが、なんか古い記憶ばっかりこう鮮明に覚えてるっていうのも年取った証拠だよなと思って。
そんなことないですよ。
ちなみに高橋さん何
だったんですか。いや、もっと年取るとね、覚えてらんなくなるから、
99年っていうと
アメリカに行ってた時。
ああ、そうですか。プリンストンですか。
プリンストン大学に行ってた時ですね。
ほう、で、その頃に会ってた人たちが、それこそ。
バーナンキーとかクルグマンだけど。
ですよね。
クルグマンなんかノーベル賞取っちゃったしね。
はい、
バーナンキーはその後 FRB の議長になった部分を、それはね、っていう感じですよね。あんなおっさんがという
か。あんなおっさんが。すごいですね。でね、今財務長官やってるイエレンさんも。
そうそう。
綺麗だったんだよ。
そうなんだよ。綺麗だったんだよな、本当に。だからもう全然そうね、みんな偉くなるんだね、と思ってね。
そう、すごいっすね。いやいやいや、高橋さんだって。
いやいや。
直前まで大学3位でした。
グルークマンだってあんなデタラメな授業やってたやつが。
デタラメな授業。
そんなに。
そうだったんですか。
いや、だってもうドタキャンをよくするからね、もう学生からブーブーでしたよ。
そんな話もあるんだ。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次第最初に取り上げるニュースはこちらです。 企業物価指数、原油高で7ヶ月連続上昇、2008年8月以来の高水準。日銀が昨日発表した企業の間での取引されるものの価格を示す企業物価指数の9月の速報値は、去年の同じ月を7ヶ月連続で上回りました。国際的な原油価格の上昇を背景に、2008年以来およそ13年ぶりの高い水準となっております。原油、WTI が1バレル82ドル超えてきたと、結構高値水準に来ているとというような話が出てきておりますし、また円相場も、足元1ドル113円60銭付近ということで円安になってきているとこういうことも言われておりますが、
原油っていう話は多分世界の中でコロナがだんだん落ち着いて、経済が正常化してきている、その反映だと思いますけどね。だから日本でいうとちょっとまだ経済があって思ってるんだけど、世界の方はどんどんもう進んでて、コロナっていうんだけど、もうそういうのであんまり自粛とかそういうのを言う感じは正直言ってしませんよね。だからそういうその先を見ると、冬になってちょっと暖房があるとかね、そういうのも含めて原油っていうのが、の需要が今後見込まれるってことだと思いますけどね。
経済をね、回すという意味で言うと、それこそもうワクチンの普及がある程度進んだぞというところで、段階的にというか。
そうですよね。だから日本はもうね、アメリカ抜いてね、ヨーロッパはもう何個の国抜いてるんですよね。
そうですね。
だからほとんど世界の最高水準になってるんだけど、なんかまだいろんな言う人いるんで、ちょっと感覚的にはびっくりしますけどね。この回ワクチン打ってると、もう感染者が出ても少数だし、もう死亡率はすごく低くなってるんでね。そうするともう普通のことを考えてもいいかなって。ただワクチンはね、効かなくなったらあれだから、もう一回打たなきゃいけないんですけどね。
はい。今日の、一面トップ、そのあたりを書いているところもあります。3回目接種全額公費というのは、読売新聞一面だったり、昨日のね、所信表明の、代表質問での答弁でそういうことが出てきてますが。
そうですね。普通の、ね、インフルエンザに近くなりつつあるんで、多分変異種が出れば、その度に打たなきゃいけなくなるとは思うんですけどね。だから多分これは3回目どころじゃなくてね、多分そのゼロにはコロナウイルスはならないから、何回も打つっていうふう、何回も打ちちゃいけないけどね、今後もインフルエンザのように打っていく可能性あると思いますけどね。
季節性のインフルエンザも、冬に向けて、まさにこの時期ですけれども、徐々に接種が始まるというのを毎年やっている。
毎年やってるからね。私なんかだから一緒に毎年インフルエンザも打ってるから、 毎年一緒のワクチンでいいんじゃないかなと思ってね、一回で済ましてくれればと思ってますけどね。
一気にコロナと2つ打つみたいな、
2つ打てばよろしいでしょ。そうすると1回で済むから。
厚労省的には今は NG になってて、2週間空けなきゃなんないというね、ことになっておりますが、
なってるんですけどね。
諸外国は一緒に打ってるところもあるようですね。
普通はそうでしょう。だって別々に打つ必要がどこまであるかっていう話ですけどね。
これね、ワクチンパスポート等々の話なんていうのも、運用は12月からだみたいなところが出てきたりとか、
ね、民間の方のはね、アプリかなんかで、もうできるんですよね。いろんな有志の人がね、アプリ作ってね、接種済み証明書のところのデータをね、移せばね、それで、だから多分、民間の人が早いのかなと思って、私なんかもだから年中、スマホの中に入れてて、宿に、ホテルなんか行って見せるってのは結構みんな安心してくれるから見せてますけどね。
フラット機の新橋の飲み屋街を昼に歩いたんですけど、ワクチン接種証明で一杯無料ですよみたいな、
あるでしょそういうの、
そうポスターを出してる居酒屋っていうのは結構あってですね、おおという
そう一杯行って、それにつられて行って何杯も飲んじゃうかもしれないですけど
結局ねそういうことになるかもしれませんが、だから結構民間のこう取り組みの方がどんどん先に行ってる感じありますね。
だって簡単だからね、要するに接種事務所のところのデータだけあれば OK で、あと本人確認のところだけでしょ。それは簡単ですよ。なんかアプリは簡単にできちゃうしね。普通だったらなんか写真かなんか撮るだけで終わっちゃいますから。
はい。 写真でね、それをこうデータで取り込んでおいて見せるという形
で。それで終わりですからね。だから、公的なところでね、差別かどうかって文句がたくさん出るんだったらね、はい、民間の方でね、どんどんね、その間を縫ってね、やっちゃうって手はありますよね。
まあね、それでこう、お客さんを呼べるんであればということで、もう結局そこのところはね、市場原理みたいなものが働いていく。
だって、そっちの方が、お店も楽だって言ってましたよ。要するにワクチン接種が分かってる方が楽だと。
まあ、まさにね、今、先ほど高橋さんおっしゃった安心するという部分
が、そう、安心するのが一番大きいですっていうしね、あと他にもいろんな対応とかそういうの楽だって言ってますよ。
足元の経済、まあ、物価の話からワクチンパスポートというあたりまでお話しいただきました。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。来週のコージーアップは、
総選挙直前、経済外交安全保障、コージー新時代提言。うい、一体日本はどうなるのか決めるのはあなたです。経済外交安全保障、どんな時代になってほしいのか、一緒に考えていきましょう。
決まった、コージーのラリアットさあ、コメンテーターの方々が決まりました、はい、6時台前半から生出演です。18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、19日火曜日、朝日新聞編集員で LINE の運営の不備をスクープして、この度見事新聞協会賞を受賞した峰村健二さん、うん、そして20日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来週もね、
はい、
来週も
すいません、
しかも来週ちょっと朝早いですから。
そうなんです、
よろしくお願いします。
21日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん、22日金曜日は外交評論家で岸田内閣でも内閣官房参与を務めることになった三宅邦彦さんです。
今週、そして来週、まあ、総選挙に向けての動きも予想されます。工事では与野党のキーパーソンの登場です。明日木曜日14日ですが、今日に引き続いて立憲民主党枝野幸男代表、そして明後日15日金曜日は共産党小池晃書記局長で、来週月曜18日にはおなじみ、自由民主党参議院議員で作家の青山茂春さん登場です。どうぞご期待ください。
さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、オールナイトニッポンゼロで大人気テレビプロデューサーの佐久間信行さんが毎日登場です。
そしてプレゼントは千葉の美味しいカレー、その名も情熱カレーが毎日あなたに当たります。
来週1週間の飯田浩司の OK コージーアップ、よろしくお願いいたします。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。国民民主党の玉木代表生出演、国会で岸田政権各党の政策をめぐって論戦。国会では昨日午前の参議院に続いて、午後には衆議院でも代表質問が行われ、岸田政権の経済政策や新型コロナの影響を受けた人たちへの支援策について、各党が掲げる政策や政府の対応をめぐって論戦が交わされました。昨日の衆院では公明党の石井幹事長、共産党の志位委員長、日本維新の会の馬場幹事長、そして国民民主党の玉木代表が質問に立っております。で、ここではその玉木さんとつないでですね、昨日の総理の答弁などなどについて聞いていこうと思います。玉木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まず昨日の代表質問に関して、どういった感想をお持ちですか？
私、岸田総理の誕生は、
はい、
期待してたし、頑張ってほしいなと思ってたんですね。まあ、30年ぶりの宏池会の総理だということで、
はい、
これまでの路線変わるかなと思って、昨日は正面からいろんな質問ぶつけたんですが、
はい、
一言で言うと、もう岸田カラーが薄まったというか消えてしまったなという印象を受けましたね。
岸田カラー薄まった、消えた、
はい、例えばですね、
はい、
その所得倍増計画、まあ、池田内閣、池田隼人内閣でこう非常に日本人の所得を拡大するってそういうまあ計画で、
はい、
その令和版ということを自民党総裁選挙で訴えて、うん、まるで看板政策だったわけですね、
は
い、で、国民の皆さんの多くもそう思っている人いるんですが、
うん、
所信表明演説の中に全く出てこなくて、
はい、
で、なんで消したんですかって聞いたら、
はい、
ものすごい曖昧なことを言ってて、
うん、
やっぱり倍増って言ったのに、倍増は倍増って意味じゃないですよという答弁だったんですけど、
はい、
それは信頼と納得の政治につながらないんじゃないかなと。 また言葉でごまかす政治が続くのかなっていうね、ちょっとここはね、残念でしたね。
玉木さん、質問の中にも、まあ、ご自身というか、国民民主党の政策、相当いろいろ織り交ぜながら、はい、ある意味、まあ、玉木さんの所信表明のような形で質問されてたと思いますが、はい、その中で、やっぱり、この所得倍増だっていけるぐらいの経済政策、特に、はい、高圧経済を目指すんだっていうところ、盛り込まれてましたね。
はい、はい、これ私も実は今回出す公約の大きな柱の一つは給料が上がる経済にしようというのを掲げてるんですね。
はい、
実はコロナの前から日本っていうのは賃金が下がっていてですね、
はい、
この先進国の中でこう賃金が上がらない唯一の国が日本になってるんですよ。で結局賃金が上がらないとそれに連動する年金も上がらないので、
はい、
若い人も年寄りもみんな不安になっちゃうっていう。でここに30年間やっぱ解決策を示せなかったと、いうことを変えたいと。で、高圧経済ってちょっと難しい言葉なんですが、はい、要は今アメリカがやってる政策なんですね。アメリカの財務長官のイエレンさんが、まあ、FRB の長官だったとき、議長だったとき、そして今の財務長官としてやってる、
はい、
とにかくこう、一時景気を過熱させようと。で、供給を上回る需要を作り出そうと。まあ、要は、政府支出を増やしてですね、
はい、
それで少しこう一時的に過熱させて、労働市場もタイトになって賃金も上がる、設備投資も増える、うん、でちょっとインフレ気味になると。今アメリカで起こっていることはそうなんですね。
うん、
で日本はずっとデフレだから、はい、賃金デフレですから、これを日本でもやろうと。でどんどんやったらどうですかって言ったんですけど、しょぼかったですね。
しょぼかった。さあ、スタジオには高橋芳さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
あ、おはようございます。
玉木さん、高知会の話出されたんで、思わず、なんでか、私も、関音寺で税務署長してましたんでね、高知会の話よくわかりますね。
そう
でね、高知会絡みっていうかね、で行くとね、玉木さん、なんか質問の中で、ファンドの話について財源を聞いてたじゃないですか。
はい、あ、そうです、そうです。
はい、あれ答えどうでした？
全く答えてませんでした。それで、私が、2002年にですね、あれもっと前、はい、私がまだ財務省にいた頃なんですけど、S&P、あれですね、格付け会社から、日本国債の格付け引き下げられた時に、その財務省が、アメリカや日本では自国建て通貨の国債はデフォルトしないと思うんだけど、あんたたちどういうデフォルトって想定してんだと、財務省から、
はい、
格付け会社に質問出してるんですよね。で、そういうことを財務省言ってんだけど、今も同じ考えですかねっていう話を聞いたらですね、なんかやっぱり、いや、デフォルトもあり得るみたいな話をしてましたよ。
その観点ですと、矢野さんの話についてどう思ってます？
いや、まあ、わかるんですよ。その、財務省設置法上そういうことするのが、責務だから。
はい、
ただ、あれ、もし言うんだったら、自分の上司である財務大臣を説得するなり、政権の政権、まず与党なり政府の人をちゃんと説得してね、やるのが筋じゃないか。それいきなりパブリックに公に出してるのは、ちょっと、まあ、矢野さんらしいんだけど、ちょっと違うなという気がしますね。
それでも手続き論ですけど、中身どうですか？
中身はね、まあ、古いなという気がしますよね。
古い。
私、ちなみにあれ、会計学で0点でね、あと金融工学で0点っていうのつけましたけどね。なんてダメでしょ、あれは。要するに1個の会計だけで見ちゃダメだし、バランスシート見なきゃダメだし、あと破綻確率計算するとね、今後5年で 1% ぐらいですからね、はい、あれで破綻って言っちゃいけないですよ。
と思いますし、まあ、でこういうことを言って破綻せずに来て、
はい、
日本経済が非常にこう競争力を落としているってことに対しての、じゃあ解決策はどうするんですかということが、まあ、財務省の仕事じゃないのかもしれないけれども、
はい、
じゃあそのこうずっと潜在成長率が落ちていることをどうするんだとか、やっぱり解決策を示さないと、単にこう財政が、
はい、
いやでもアメリカだってすごい財政も拡張してるし、ヨーロッパだってそうだし、なんかあそこで止まってしまうと、その先がない気がしましたね。
あの、玉木さんの質問のところでね、ファンドの話で、はい、矢野さんはですよ、ファンドはね、税金でやれって言ってるんですよ。あれは理論的におかしいでしょ。
まあそうなんですよね。だから、あの、あとまあ私はその、まあ、教育国債っていうことを前からまあ発行して、そうそう、国債ですね。で、まあこういった高橋さんも確かおっしゃったのが、私あの、うん、1年生だった時に、あの、もともとこの話のきっかけは、うん、建設国債発行対象経費をいろいろ調べろ、なんとかしろっていうのが宿題だったんですけど、あの、当時、育英会の出資金が建設国債発行対象経費、今でも実はそうなんですけど、
あ、そうなんですね。
なんで文科省のその教育絡みのところにね、建設国債発行してんだと、言ったら、まあ、人づくりだから、あの、見合いの資産が残るみたいなことを言っててですね。だったら教育や科技術ってまさに将来の納税者作ったり、はい、経済成長の源を作るんだから、うん、正面から国債発行対象の経費にしたらいいじゃないかと。
全くその通りですね。
建設国債だと、償還60年だから、長い間かけて、少しずつ返していけばいいし。
玉木さんね、その話ね、実はね、あの、その財政法のコメンタリーに私現役的に書きましたよ。
ああ、そうなん
だ。そうだったんですね。
だ今でも残ってるの、その表現は。だからさっきファンドはね、要するに税金じゃなくて国債だっていうのは、その理論から出てくるんですけどね。だから矢野さんはそれ知らないんですよ。
教育投資へのファンドの話をしてます。
投資だからっていうことで。
だから、あの、国家100年の体系って言うじゃないですか、はい、教育は。だから、まあ、例えばその同じ国債発行するんでも、長いですね、超長期の100年国債とか、
はい、
まあ、そういう形でやればいいし、まあ、いろんな工夫はできると思うんですよね。
で、このね、マクロな全体の部分だけじゃなくって、まあ、消費税の減税であるとか、あるいはあのガソリンの値段どうするというあたりも、トリガー条項にも触れてらっしゃいましたよね。一時的にガソリンの値段が上がったら、税金一部取るのやめようという。
これはね、
はい、
あの今全国回ってると、やっぱり田舎ほど車に頼らざるを得ない生活ですよね。
はい、
そうすると、リッター160円とか170円になると、やっぱりね、きついんですよ。
はい、
で、トリガー条項っていうのは、その3ヶ月連続リッター160円を超えたときに、あの、上乗せされてる税金がリッター 25.1 円あるんですけど、これを、まあ、あの、取るのやめようっていう、まあ、簡単に言うとそういう制度なんですけど、はい、これ実は法律があるんですよ、すでに。
すでに。はい。
で、それを東日本大震災が起こっちゃったんで、
ええ、
その、適用を凍結しているっていう今の状況なんですね。で、こんだけ上がってきたらね、世界的にも上がるし、せっかくコロナから立ち直って、これから消費活動を、こう火をつけていこうというときに、
はい、
こういうふうに原油価格が上がってしまうとですね、ガソリン上がるとマイナスになっちゃうんで、ここはまさに法律通り、
はい、
新しく法律通り、
法律通り、
トリガー条項を発令したりと思うんですね。
なるほど。玉木さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。国民民主党、玉木代表に出演いただきました。おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。台風19号、豪雨災害から2年、死者行方不明者合わせて123人、国や都県が管理する河川で堤防が決壊したのが142箇所、氾濫した河川は325に達した。おととし10月の台風19号から昨日で2年、各地で追悼式が開かれ黙祷を捧げました。 おととしの10月に起こった台風19号、東日本や東北で記録的な大雨となりました。堤防の決壊、河川の氾濫、崖崩れなど土砂災害も952件に上ったと、いうことでありました。私も直後に、郡山に入って取材をしましたけれども、もうあの辺りは86豪雨っていう1986年に、豪雨災害があって、でその後かなりいろいろ対策をして、もう大丈夫だと思ってたらこんなところにまで来たと、皆さんおっしゃっていたのが本当に印象深く覚えております。まあもう2年経ったんですね、高橋さんね。
2年ね、10月にね、ずいぶん大きい台風でしたね。
そうですよね。まあ、あの年は9月でしたか、千葉にね、台風15号というのがあって、これも瓦が飛ばされるなど様々な被害があって、停電も長く続いたというのがありました。そしてこの19号というね、これ新幹線が水没したりなんかしていて。
しましたね。
ねえ。衝撃的な映像がありましたが、
2年経つとあれですよね、なんか仮設に入ってる人確か2年で出ていかなきゃいけなくなるんじゃなかったかな。
なるほど。
確かそういう制度が、そう、私の記憶ではね、なんか2年っていうのが一つのいつも区切りになってるから、
はい、
だから2年っていう時にやっぱりそういう人たちもどうされてるのかなと思ってね。だって結構たくさん避難されて仮設多かったでしょ。
そのはずですね。そうすると、まあ、さらに追加対策みたいなものを、まあ、これ都道府県だとか市町村でやらなきゃいけないということにもなっていく。
だから2年経っても多分まだ、ほら、この間コロナみたいな話があってるから普通のが、はい、正常にいってないんですよね。普通の2年じゃないんですよね、おそらくね。なんかこの間の2年っていうのはね、ちょっと違った2年でね。
はい。そうですよね。で、まあ、このね、災害対策に関して言われていることが、まあ、起きた後どうするかっていうのもそうですけれども、結局、そこに対してっていうのは、こう、莫大なコストもかかってしまうし。ま
あ、でも、こんなの、あれですよ、私はもう、ちょっと、ここで地方のね、財務局の部長やってると、はい、この災害対策の予算の執行とか、それ任されるんですよ。あれ、みんな地方の話だからね。東京全然わからない。だから、私、いつも現場にいて、
はい、
予算全部概算 OK で全部やったけどね。何も、ね、資料なし、全部もう後で精算しますからね。もうとりあえずっつって、
やらなきゃダメだ
っていう、ね、やらなきゃ、もう本当にそんなの一時細かくやる人もいるんだけど、細かくやってもしょうがないじゃん、
起きた後っていうものは、
もう全然話にならないから、とにかく急いで早くやって後で精算しますっていうね、やり方と2個あって、
はい、
事前にきちっと精算して出すっていうのは普通なんだけど、もう無理ですね、この災害の時は。
そうですよね、で言われてるのが、いや、これ起きる前にきちっと予算を積んで対策しといた方が結果的にはコストも安くなるだろうというような話もあるんですが、なかなかここに予
算は難しいよね、分からんもんね、はっきり言うと。公共事業ってこうやってじゅんぐりやっていくんだけど、
はい、
で、もうあとちょっと早くやってくればって言うんだけど、じゅんぐりやってて全然分かんないんだよね、どこでどういうふ
う
になるかが。分かってれば一番楽だけど、
じゃあ事前にそれだけやっときながら、起きた時にはもうきちっと予算をつけるっていうのが、
だから河川の改修もね、
はい、
もう本当機械的なんだけど、もうじゅんぐりしかいかないわけ。
一気に全部ってわけにはいかないわけですもんね。
それができなくて、だからどっかって言われても、なんでそこが絶対に台風がそこで起こって洪水がそこに確実にあるんだったら分かるだろうけど、分かんないね、普通はね。普通みんな堤防があってそこそこに大丈夫だっていう前提になっちゃってて、
なるほど。
そうすると事後的にきちんとやった方がやるのがあれかなベストかなと思いました
よ。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自民党衆院選に向けて政権公約を発表。衆議院選挙に向け自民党は政権公約を発表しました。政権公約では新型コロナウイルス対策や経済政策など8つの分野を重点政策と位置づけております。この辺ね、先週の所信表明であるとかを下敷きにしながらというようなところでありますが、田橋さん、どうご覧になりました？
所信表明で言うとね、
はい、
実はね、規制改革っていう言葉がなかったんですけどね、あれはね、私の調べるところによると ね、
はい、
1979年の大平政権でから出た言葉でね、はい、で私1980年から役所入ったからもうずっとあるっていうふうに思ってた、言葉なんですよ。これで もちろん菅政権までずっとあったんだけどね、
はい、
今回入ってなかったんでね、正直言って驚きましたよ。 なんかこれ40年間ぐらい入ってた話をね、あれなんで抜いちゃったのかなと思いましたけどね。
そんな昔から入ってたんですね。
そうそう。これが多分ね、新しい資本主義かと正直と思いましたよ。規制改革ってないんだよね、はい。なくてね、あれがないと実はね、まあ、はっきり言ってあれ、官僚の重しでもあるわけ。
官僚に対しての。
官僚に対してね、要するにいろんな規制を見直せっていう話があってね、
はい、
でほっとくと何もしないから、であれ、官僚に対しての重しがあるんだけど、多分あれでね、霞が関官僚みんな喜んだと思いますよ。
おー。
なしかと思って。
なるほど、うん。
ほっとしたと思いますけどね。
ほっとした。
うん。
このまあ規制があるということになると、規制に引っかかるかどうかの線引きみたいなところで、当然ながらいろんなこう既得権も生まれてくるし。
もちろんね。それで、うん、いつも見直せって話に、これは普通なんだけどね。
はい。
それがまあないでしょっていうんで、ちょっとね、ほっとしてね。それが多分矢野論文にもなってね。要するに官僚の方がね、まあ、はっきり言って少子こいてるだと思いますよ、私は。
おー、うん。かつて官僚支配なんていう言葉があったりとか。
まあ、完全官僚だと思うよ、これは。
そっちに戻っている
。もう全くだって、規制改革ないとね、でしょ。それであとね、そもそも規制改革ってなぜやるかっていうと、はい、実質経済成長率を高めるための話なんですよ。でこれがないと、仲間が、ね、要するになんかあんまり新しい、なんていうかな、産業も出てこなかったりして、実質経済成長率が高まらないんですよね。そうするとね、ほら、分配の話してるっていうでしょ、
はい、
あれ成長率がやっぱり下がっちゃうんだよね。だからこれもその意味でも変だと思いましたけどね。だからそのあたりのところ、この自民党の公約集で、まあ、自民党の公約さすがにね、
はい、
規制改革入れないわけにいかないと思うけど、うん、でもなんか規制改革会議っていうのをやめちゃって、デジタルなんとかって名前変えるとか、うん、成長力会議っていうのもやめちゃって、なんか新しい資本主義のなんとかとか実現会議なんてなってるでしょ、
うんうんうん、
だからこのあたりのところは多分政権の性格がね出てるように思いますけどね、はい、あとね、規制改革ないとね、実はね株価上がりにくいんですよ、はっきり言うと。規制改革なぜやるかっていうと、やっぱり将来の成長を見込むね、面白い種を何個か出して、
はい、
それで株価上げるってとこもあってね、それとともに、うん、まあ、官僚の重しっていうのはあったんですけどね、それがないから株価上がらないのもよくわかりますよ。だってつまんないから。
つまんないから。要する
に、だって、なんかこんな規制改革だとこういうふうな産業が伸びそうだとか言って、そういうふうな夢が ないですよ。
まあ、その経済政策の部分は、その新しい資本主義であるとか、あるいは経済安全保障に関してというところは、ね、分厚く書いている、
経済安全保障っていうのは確かにあって、だからこれは中国意識して、まあ、これ、甘利さんがね、
はい、
すごい一生懸命やってたから、
そうですね、
それは入ってるんでしょうけどね、
うんうんうん、
でも根っこのところの規制改革がないっていうのは、ちょっとね、って感じ、多分世界の中の先進国でこういうのないってなかなかないと思います。規制改革って言ってもね、競争政策とか、
はいはい、
まあ、規制緩和とか、あと民営化みたいな、その一連の横、なんか、なんていうかな、横断的な政策のことを言うんですけどね、こんなのないってのはちょっと不思議でしたけどね。でもさすがに、でも公約集ではちょこっとは出てると思いますよ。でもウェイトがかなり減っちゃうでしょうね。
まあ、甘利さんなんかはまさにその規制改革の部分で、うん、ずっと戦ってき続けた人でもありますよね。
なんだけど最近経済安全保障に行っちゃって、ここはだから新しい資本主義っていうので全部消されちゃってるんでしょうね。
これ、まあ、いろんな見方あると思いますが、それこそ、うん、規制改革をやるとか、うん、まあ、潜在成長率を上げるみたいな話って、うん、その供給の部分をこう高めると、うん、今需要が足らない中でそれやっちゃうと、ますますデフレが進むという指摘ありますが、この辺どうですか。
それはね、
はい、
規制改革すぐ行わないから長期的な話しかない短期的には、まあ、短期的には全部需要で決まるんで、
はい、
これはね、それは心配に及ぶってことはなくて、そう簡単に供給の方はそう簡単に上がらないから。
規制改革って言ってもそんなすぐに、まあ、法律を変えなきゃならないとか、
時間かかるんですよ。数年単位の話でしかないから、でもこれやっていかないと後がちょっと大変になっちゃうんですけどね。だからそういうふうに、まあ、需要サイドだけで考える人っていうのは供給の話っていうのを考えなくてって言うんだけど、はい、でも日本の中でね、日本でやってない規制で残されたのって結構多いんですよ。例えばほら電波オークションなんかそうでしょ。だからやっぱり通信産業かなんかが全然伸びないんですけどね。あれもうちょっと電波オークションみたいなのやると新規参入たくさんあって面白くなるんですけどね。そういうのは全然やってないから、そういうふうに個別にはあるんですけどね、
はい、
ないから、あれでね、ちょっとと私は思いましたけどね。
なるほど、
多分でも、ずっと役人やってて、私なんかずっと役者入って1980年だからね、それからずっと見てたから、
はい、
ずっと毎年あるもんだと思ってたの。
うん、
ないへえと思う、
ね。なるほど、しかし、その大平さんの時代から、40年以上前から、
そう。
だからね、そこから第二輪調が立ち上がったりなんかして、で国鉄改革だとか三公社五原業というところに行くとか、もうずっとそこから続いてきてるんですね。
言葉があってね、まあ実は民主党の時とかね、最近ちょっと力が弱くなってて言葉だけでやんない時もあるんですけどね、でも菅政権なんかそういうのすごいやってた方ですよ。だからそういうのがないとね、ちょっとね、なんていうかな、面白い産業とかそういうのネタもないから、株式市場もちょっとまあ低調になるしね、っていうのはちょっと気になってることの一個ですけどね。
なるほど、まあその新しい資本主義という、まあこれがどういうものになっていくのかっていうのはまだ見えないところが多いですけど。
見えないでしょ、全然わかんないでしょ、これ言われたって何が正しいんですか。だから私から思うと、規制改革やらないのが正しいって、そういうしか今のところ見えないんですよ。ちょっとだからちょっと寂しいなという感じはしますけどね。
なるほど、まあ個別具体的なところでは、賃上げに積極的な企業への税制支援だとか、看護師、介護士、保育士などの所得向上のため、報酬賃金のあり方を抜本的に見直すなどが書かれているようですけれども、
まあ半時と経済成長すると、おのずと賃上げが出てくるんですけどね、
まあ、人が足らなくなって上げないと人が集まらないという状況になって
くる。そういうことね。だからそういうのは税制で支援しても悪くはないんですけどね、やっぱり根っこの方で、なんていうかな、経済成長の種がないとなかなかやりにくい話なんですよ、こういうのは。だから経済成長なしでね、分配だけ考える人って結構多いんだけど、それはなかなか無理なんです。やっぱり経済成長したら分配が簡単なんで、それからそういう答えしかないんですけどね。
総裁選中は分配から成長へという話もされてましたが、
それ無理で、
総理ここのところの答弁は成長から分配というふうに、
だから無理なんですよ、あれ、分配から成長へっていうのは。だからそんなのもう分かりきったんだけど、これはまあ民主党の時によく言われてて、すごく非難を受けて分かりきった話なんだけど、岸田さんってやっぱりね、左側の方だからそっちに戻っちゃうんでね。だからそれでやられてるんじゃないですか。だからなんか、令和版のね、所得倍増もできないとかね、いう話でしょ。それはこういうふうに根っこのところで実質経済成長率を高めるようなね、規制改革みたいにないとなかなかやりにくいですよ。それとともに、さっきの重要な話でいくと、マクロ経済政策でインフレ目標をちょっと高めるとかね、そういうにしないとダメですよ。でもそういうにはしないでしょ。インフレ目標は 2% でいいっていうでしょ。そうすると、せいぜい、なんか、実質ベースだと今後前30年間ぐらい 1% ぐらいしか伸びなかったんだけど、ね、1% しか伸びないと倍増するのに確かね、75年ぐらいだよね。
はい、よく言いますよね、72の法則とかね。そう
もう本当に大変だねこれはね。だからインフレ目標 4% ぐらい上げて、短期的にはちょっと高圧経済で吹かしても構わないんで、クルグマンなんかそういうふうに言ってたんですよね。 4% 2-4 でもそんな大差ないから4ぐらいでいいんじゃないのって言ってて、4ぐらいに上げて、ちょっと高圧、需要の方でも高圧経済をちょっと強くすればね、結構簡単に名目 5% ぐらいできるんですけどね。名目5にすると13年か4年になるから、倍増がね、結構それなりのいい目標になるんですけどね。
まあね、まさにアメリカは今その局面に来ていて、まあ、月次ですけれども物価が 4%、5% 上昇するのが出てきてる。
別にそのね、ちょっとぐらいは大したことないんですよ、だからそれはそれでもう割り切っちゃって、構わないんで、だから、ね、日本だったら、ね、インフレ目標を、ね、だから2が達成できないから引き下げろって言うんだけど、もっと逆で、ね、4ぐらいに上げちゃうんですよ。そしたら、ね、2ぐらいは簡単にクリアできるから4にすれば、ね、あれでしょう、達成率半分でも2になるでしょっていう感じですよ。
確かにね、4まで踏んでいいんだっていうことになると、思い切り踏めると、
そのくらいでいいんですけどね。なんかそのあたりは、ちょっとね、私から思うとちょっとちぐはぐですね。
ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る 新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
はい、箱崎と申します。地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理お答えください。
はい、ご指摘の通り、この朝の時間帯ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 浩司アップでは、地上波であれネットであれ、聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。